現在ですね、2019年の10月の12日のですね、金曜日です。ですね、米国と中国におけるですね、貿易協議が、9日だったかな。まあ、9日、10日ぐらいから始まっております。でですね、現状時点において中国は一部において、つまり中国にとってですね、これ以上は譲歩できないという革新的な利益みたいなところではないところにおけるですね、農産物であるとかそういうところの輸入に関しては米国にですね、歩み寄る、つまり米国の言い分を飲むみたいなことを言ってますが、これ一部合意であってですね、全体に対するですね、米国のいろんなですね、要求には一切答えない。まあ実際には一切答えないとかそこまで強硬な言葉は使ってませんが、まあ答えないみたいな。そういうことを言っております。でですね、これは結局時間稼ぎでしょうね。今ね、結局ウクライナの問題ではないんだけど、その民主党政権側のですね、メディアがトランプはもうダメだみたいな、まあまたロシア疑惑の時と全く同じです。これをですね、やることによって、私の目からすると民主党勢力も捨て身の攻撃出てっかなと思うのは、ジョー・バイデンとトランプ大統領の両方の人気がですね、だだ下がりなんだよというふうなことを、これまた民主党のメディアが言ってるわけです。私たちはですね、日本人はですね、もう朝日新聞や毎日新聞や、例えば東京新聞ですか、これらの報道をですね、まともに捉える人はいますかっていうと、少なくともネットやってる人間でですね、ああ、な嘘つき新聞で終わりでしょ。米国においても同じような動きが起きてます。この民主党系列のですね、資本が入った新聞というのは徹底的にですね、もう忌避されるというか、ふざけんなというふうな扱いになりつつあるので、この日本の国内にこの民主党系列の新聞の意見ばっかりですね、翻訳されて入ってくるもんだから、何もかもトランプ大統領が危険なんだ、ピンチなんだみたいなふうになんかね、捉えられてますけど、そんなことありません。ただですね、この二人とも共倒れをですね、まあ、多分、導いてるというか、なんというか、そういうことをですね、まあ、当然中国がやってるんでしょうけど、なんか民主党の中で出てきているキャラクターとして、マーガレット・ウォーレンだったかですね、エリザベス・ウォーレンだったかね、まあ、名前違ったかもしれない。とりあえず、ウォーレンだけは覚えてるよ。この女の人、政治家がですね、ぐいぐいと支持率を上げてるよ、みたいな。まあ、どうなんですかね。それも民主党政権の、メディアが言っていることだから、何にも信用できないですよ。民主党イコール中国と繋がってるスパイだから。もう大体そういう荒っぽい、分類しても結構だという状態になっちゃいました。残念ながら。だからね、これはどうなのかな、と思いつつもですね、中国はとにかく時間稼ぎをしているだけだということをですね、一つ覚えておいてほしいです。そしてその中国もですね、しかしあんまり時間稼ぎしすぎると、香港におけるですね、動きを中国共産党は間違いないというか見誤った可能性があります。つまりですね、彼らの中における三党国民であるですね、香港人などというのは、金をですね、欲し上げて、あとは力で、まあ武力的なものですね、やってしまえば、どれだけでも言うことを聞くよみたいな風に、間違いなく舐めてかかっていた可能性が高いです。ところがですね、香港人たちは、強く抵抗した。しかしこの強く抵抗する流れもですね、背後に江沢民たちが、つまりアンチ習近平の方たちがですね、台本書いてそれを渡してる可能性もあるんで、正直わかんないです。ただおそらく米国ではないんじゃないかなと思います。ちょっと全体的に幼稚だから、デモの進め方というか、米国だったらもっとうまくやります。だから、逆に言ったら自然発生的なものに近い動きであれだけのものをやられてしまうということは、確かに習近平さんの中国という国家に対する国内統治能力を疑われても仕方ないかもしれないですね。そのことにおいてですね、ひそひそとチャイナセブンと言われるですね、あれらの何が選ばれたのか知らないですけど、選ばれた人々の中でですね、どうやってですね、どうすればシー・ジンピンでしたっけ、習近平をですね、追い落とせるかということをですね、なんだかもう、それぞれに集まってですね、お話をしている段階だったりもするかもしれないなと思ったりもするんです。私はですね、この動きというのはですね、なんだったか、日本に行ったら鎌倉時代かなんかでですね、兵士の首が落ちたとかなんかそういうのですね、ギャーギャー騒いだ、あれがあったでしょ。何書いたんだっけ、大鏡違うな。なんだったか忘れちゃったけどさ。なんだかあれとよく似たような状況になってるなと、ふと思いました。 うん、時間をですね、長引かせるとこの中国の内部の権力闘争的に割れるところが出てくる。それが大きくなる可能性、これは私はあると思ってます。うん、だからいろんな要素がですね、絡み合ってですね、少なくとも現行の政治体制というものを全体的に弱める方向になんだか全部進んでいるような気がします。みんな傷ついてるというか、そういう感じですね。うん、まあ中国は米国を騙してるだけだろ。それが結論ですね。はい、そんなわけです。よろしく、ごきげんよう。現在はですね、2019年の10月の12日のですね、土曜日です。ですね、今のシリアにおけるクルドに対してのですね、米国が事実上をクルドとの同盟関係を切り捨てたというのは、まあでもね、米国クルドのですね、正式な、なんか書面とかね、調印式やったわけじゃないので、同盟とか言ってもですね、こんなもんすぐ、あっという間に崩れ去るようなものであったことは間違いないんですが、これが崩れ去ったことによってクルドは一気にですね、トルコに攻め込まれております。でですね、私この動きを見てるんですね、日英同盟が、日本と大英帝国ですよ、日英同盟がソ連だとかですね、中華民国だとか、あれらのですね、力によって解消されていった時に、日本はあっという間にですね、日中戦争、シナ事変、日中戦争、満州国建国とか、ああいう風な形にですね、どんどんと蹴っ飛ばされていったという歴史を持つという、この理解というか、こういう歴史をですね、日本は中高生で教えてくれないので、力なるものの重要性ということに対して無頓着だなと思います。で、これ何言いたいかというと、クルドがですね、米国に見捨てられた途端、トルコの攻撃を受けているでしょ。このクルドというのは韓国なんですよ。どう見たって。そして本当のこと言えば中東におけるイスラエルでもあるわけです。米国という力、そしてマネー、それ以外のソフトパワー、いろんな科学技術の情報、それらのですね、外からの注入がなければ、国家として存続することは基本的に不可能な国。まあそれは関係で韓国です。まあイスラエルもちょっとそうかなとは思うけど。でですね、その重要性を分かっているのか分かってないのか知んないですけど、好き勝手やっているでしょ、いたでしょ。そろそろなんかね、おかしな動き、つまり米国からですね、米韓同盟破棄するとは言わないけれども、実質それと全く同じようなことを仕掛けられる可能性が出てきたんじゃないかなと、私これは思っております。はい。でも極東におけるですね、戦争状態というものはそんなに簡単に起きなくて、結局は中東の方に移動するかな、ということをですね、考えます。ただね、昨日の時点でですね、サウジアラビア沖のですね、どの辺かな、まあまあ割と近いところなんでしょう。そこでですね、イランの石油公社の、まあ政府専用船かタンカーがですね、何者かによって攻撃を受けました。ミサイルを2発だったかな、なんかそういう説明だったと思うけど、それすら本当かどうかわからない。このタイミングで、サウジ沖でドカーンとやるとですね、誰がどう見てもサウジアラビアがやったんだろうというふうに思っちゃいますよね。しかしですね、そのように思わせるためにイランの中の革命防衛隊がですね、まあ、自作自演的にやってないかって、その可能性すら実はあるので、でもイランにとってそれなんか意味あんのかなと。いろんなことを思う。原油価格に対するコントロールかなとも思うけどさ。だけど、イランはそもそもですね、正規のルートで原油売れないんだから、金融措置食らってっから、なんかあんまり意味ねえよなと。やっぱそれはですね、なんかサウジアラビアのですね、国家パワー、ブランドをですね、傷つけるためにやってんのかなとか、いろんなことは考えます。ただ、トルコのエルドアンがですね、シリアの国内にわざわざ入り込んでいってクルド勢力をですね、皆殺しにするということをやってるように、なんかもう空爆とですね、あと、シリア勢力はこれらのクルド人たち、兵士たちを全部テロリストと決めておりますから、裁判なしで射殺してるみたいですね。要は銃撃戦で殺してるということです。700何十名だったか、もう初日で殺したみたいなことなんか言ってますから、どうなんかなとは思うけど、まあただね、私これこの辺に関してはちょっとあんまりいい加減なこと言えなくて、 トルコの国の人からすれば、自分の国の中で起きている様々な、どう見てもテロ工作だよね、この爆発みたいな、これはですね、全部クルドの奴らがやったんだという認識にあって、証拠みたいなのもひょっとしたらあるのであれば、そら、ちょっとどうにかしなくちゃいけないなというふうに思って、彼らはね、私ではなくて、彼らがそのように思ってしまうというのは、まああり得ることなのかなと、いろんなことを思ったわけです。うん。まあ世の中そんなに甘くないしね、ということも続けようと思ったんだが、まあ中東でですね、今の流れだったらどう考えても私はですね、どっかの時点で核戦争だなと思っても、戦術核が使われるということです。しかしそれは完成された戦術核ではなく、ひょっとしたら汚い原爆かもしれません。イランは汚い原爆ミサイルだったらですね、おそらく今すぐそれを使えると思います。彼らは濃縮したプルトニウムウランをですね、間違いなく隠してるはずです。しかし、それがどういう形なのか、どれぐらいの量なのかはわからない。米国にしてもそれらは掴んでると思いますけど、手の内を晒したくないから言わない。なんかこういう馬鹿し合いがこの地上においてですね、中東においてでも続いております。めんどくさいね。いろんな意味で。もうまあ、私が思ったことはそういうこと。だけど、それではいけないのでね。まあね、でも戦争すんなって言ったってね、それは、どうせなるだろうし、どうせ中国がですね、この動きにね、介入してくるんですよ。どうせ。ただね、中国もお金がないので、この間、一週間も経ってっかな。イランの中のですね、一つの利権手放してるんですよ。フランスから確か買ったやつだったか、もらったやつだったか。だから、エネルギー政策としてですね、質の悪いイランの原油でもですね、それはどうしても取っておかなくてはいけないという方向性で、世界中の原油をですね、アフリカを含める油田地域のですね、あらゆる土地をですね、強奪して買っているというか、そういう中国がですね、イランからですね、手を引くということを一つやったんですよ。その石油精製所だったか油田だったか。本当に最近の話です。金ないのかなと。やっぱりいろいろ思いますね。大きなことを見せてはいるけど。まあ、時間がないのでですね。本当はですね、日本人が開発したですね、方向とですね、面積とですね、形状もですね、すべて実寸通りの新しい世界地図のですね、というか、これでもこれ発表されたのはもう4、5年前じゃないかなと思うんですけど、中心のない世界地図。この話をしてですね、実はロシアというのは小国だねと、小さな国だねということの始まりから、サイズというものを見るためにですね、どれだけでその我々は努力しなくてはいけないかということと、サイズなるもので人々の認識を騙されるのであれば、そのサイズをですね、騙したままの状態で固定化するために現行の地図制度ですか、なんとかメルカルトだったっけ、なんか忘れちゃったよ。なんかあるでしょ。あれはね、面積にしろ何にしろ全然正しく表示してないんですよ、方角にしろ。その日本人の考えたやつは、中心のない地図はですね、何もかも大体正常なんですよ。方角から何からかんから。まあいろいろありますけどね。まあそんないろんな考え方あるけど。まあロシアはそんなに大きい国じゃないよという、それをですね、オチだということにしておきましょう。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。